本日は琉球大学医学部附属病院の、耳鼻咽喉科の先生山下由香先生をお迎えしてアレルギー性鼻炎についてお話を伺っていきたいと思います。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、さてアレルギー性鼻炎、はい、よく聞きますけれども。
そうですね、はい、はい、
まずはこの、うん、アレルギー性鼻炎とは何かということでお話を始めていただいてよろしいでしょうか。
そうですね。はい、まあ、まずアレルギーですね。アレルギーっていうものはですね、まあ、体がですね、特定のものに対してね、過剰に反応してしまうことを言います。
はい。
で、まあ、この過剰に反応してしまうものに対して、まあ、くしゃみ、鼻水、うん、鼻詰まりですね。この3つの症状を引き起こすことをアレルギー性鼻炎と言いますね。
はい。はい、沖縄は、でも、どうでしょう、他府県に比べて多いですか？
あ、ですね、うん、実はまあ、アレルギー性鼻炎に関してはやはり多いです。
あ、
はい、そうなんですね。はい。
先生、このアレルギーというのは、じゃあ、アレルギーの元があるわけじゃないですか。
はいはい、はい。何が、そうですね。
アレルギーになる原因、
はいはい、
元。
はい。
っていうものが、まあ、沖縄には、その元が多いということになるんですか？
そうですね、アレルギー性鼻炎にはですね、はい、まあ、二つ、まあ大きく分けて種類がありまして、うん、
はい、
まあ一つはですね、まあ季節によって、
うん、
その、まあアレルギーを引き起こすものがですね、増えたり、
はい、
減ったりするものですね、
うん。
まあ代表的なのは花粉ですね、うん、花粉とか花粉症ですね、
はい。
そういったものの季節性のアレルギー性鼻炎とですね、うん、あとはまあ一年を通してですね、はい、ずっとそのアレルギーを引き起こす物質があるっていうのが、
はい、
まあ代表的なのがまあダニとかですね。
はい、聞きますね。
そうですね。
はい、
あとはまあハウスダストといった、うん、まあこれもほとんどダニの死骸にはなるんですけど、うん、こういったものがですねありまして、これは通年性のアレルギー性鼻炎というのがあります、うん、で沖縄に関してはですね、
はい、
まあ実は花粉症というものですね、代表される季節性アレルギーは実はまあ少ない、
ね、そうですよ
ね、はい、
花粉はないというふうに聞いたことがあるんですが、どうなんでしょう。
そうですね、花粉自体はですね、うん、一応少量ながら飛んでることは飛んでるんですね。ただ、沖縄という、まあ、土地もあってですね、まあ、細くて、長い。
はい。
で、あと、風が非常に強い。
はい。
年がら年中ですね。
そうですよね。
ってますので、うん。なかなかですね、実は花粉は飛んでくるんですけど、うん、まあ、市街地まで、
うん、
まあ、人が住んでるところまで、落ちてこない。ということが、まあ、一応、我々の、
うん、
調査でも分かっててですね。
はい。
なので、まあ、花粉は飛んではいるんですけど、まあ、アレルギーを引き起こすような。
ほどの量ではない。
量ではないってことで、まあ、花粉症はないと言っていていいと思います。
あ、で、沖縄、他府県に住んでる方が、沖縄に来て、花粉症が良くなったっていうのは、そういうこともあるんですか？
そうですね、そういうこともあると思います。あと、まあ、杉自身がですね、
はい、
一番まあ、多い、アレルギー、
うん、
ですけどね、
はい、
杉自体がないっていうこともまあ大きなところだと思います。はい、
そうなんですね。じゃあまあ沖縄では花粉症はまずはないというところを言っていいんじゃないかということなんですが、それ以外のその通年性のアレルギー性鼻炎はまあ逆に多いという。
そうですね、これはですね、うん、まあ全国的にもですね、まあちょっと評価があるんですけど、
はい、
実はまあ通年性のアレルギー性鼻炎に関してはですね、うん、まあダニとハウスダストがほとんどなんですが、北海道とですね沖縄だけですね割合が非常に高いんですね。
うん、
で、
これはなぜ？
そうなんですね。これ、はい、いろいろ私たちも考えてみたんですけど、うん、まあ沖縄自体がですね、まあ非常にですね高温多湿なんですね。うん、東京に比べましても約 1.5 倍ぐらいですね。うん、まあ湿度も高いし、あと温度も高い時期が、うん、まあそうですね、長いっていうことと、はい、あとですね、まあ建物ですね、沖縄はまあ昔から台風などが非常に来ますので、
うん、
まあ昔の建物も漆喰を固めたような、でですね、はい、固めたようなかなり頑強な、
そうですね、
建物が多いんですね。うん、で、現在もおいてもですね、ほとんど鉄筋コンクリート、
ね。そうですね。
ですね。で、高温多湿であるのと、かなり気密性が高い、まあ家屋、っていうのがありまして、まあそういった中でですね、まあダニとか、
はい、
そういったものが、まあ、若干繁殖しやすいっていうのもあるんだと思います。
あ、
はい、
繁殖しやすい環境に
置いて、そうなりますと、やっぱりその、アレルギーの物質が増えるので、うん、まあアレルギー、通年性のですね、
はい、
アレルギーを起こしやすいっ という状況があるので、うん、多いというふうに考えています。
先生、でもまあ、じゃあ、そのアレルギーの原因であるそれが多いからといって、なる人とならない人がいるじゃないですか。
そうですね、はい。
これは
ここはですね、非常にちょっと難しくてですね、まあなぜそこに差があるのかっていうのは、まあいろいろ説はあるんですけど、はい、正直まだはっきり分かってないところではあります。はい、
あ、そうなんですね。これ先生、例えば親が、やっぱりアレルギー性鼻炎だったら子供もっていう、
体質そのものはですね、はい、やはり、まあ、明確にははっきりされてはいませんけど、受け継がれるというようなことはあると思います。はい。
親が喘息で、子供はアレルギー、鼻炎とかって、はいはい、そうですね。そういったなんか、形は変えるけれども、そういった
こともあると思いますし、
なんかよく聞きますね、
そうですね。喘息も、やっぱりまあ、あるという方も多いですし、まあ、親がアレルギーで子供もアレルギー性鼻炎という方はやはり多いという印象があります。うんうん、はい。
はい。さて、じゃあそういうふうにね、はっきりまあ、なぜそうなるかっていうのはわからないというところではあるんですけれども、まあ、遺伝的なものがあるとしたら、
はい。
まあ、あるかもしれないというところですね。
あるかもしれないということですね。はい。
結構、
まあ、そういうふうに言われてはいますけどね。はい。
聞きますのでね。まあ、実際だ、親が住んでる環境が子供の環境でもありますからね。
そうなんですよね。そういったことも関連あるんだとは思います。はい。はい、
じゃあ、その、まあ、ハウスダストだったりとかダニだったりというものが、常にアレルギー性鼻炎を起こす原因としてあるということなんですが、はい、じゃあ、その環境を、整えてあげれば、例えばそういうふうに、通気性を良くして、
はい、
ダニが繁殖するハウスダストがなかなか出ないように、
そうですね、はい、
こう家の中を改善していけば、うん、症状というのはやっぱり良くなっていくわけです。
そうですね。アレルギー性鼻炎の治療の話になるんですけど、実はこのアレルギーを引き起こすですね、うん、ものをこう遠ざけてあげるっていうものは、うん、実は非常に大事な治療の一つです。
はい。
まあ、ただなかなかですね、具体的にそのダニを全部なくすとか、うん、そういったものは非常に難しいのでですね、まあ実はまあ指標があってですね、うん、まあ例えば布団を1週間に2回干すとかですね、うん、そういったものは一応まあ提唱はされていますけど、うん、まあ、なかなか難しいのが現状であります。ただそういう意識を持っていただくっていうのは治療の、うん、導入の部分でですね、非常に大事ではありますので、まあ、これは非常に、大事なことだと思っています。
先生、よくまあ、沖縄は雨の時期も多いので、雨降るか、日数が多いですよね、やっぱりね、他の各県に比べても。はいはい、暑くて天気で晴れてて、青い空、青い海っていうのが沖縄のイメージですけれども、
そうですね、
意外と雨が多くて、はいはい、だから布団が干せないということもよくあるんですが、うん、
はい、
よく家電で、布団、
あ、乾燥機。
乾燥機プラス、掃除機っていうか、
はいはいはい、ありますね。はい、
専用のハウスダスト、ダニとかを。
ダニとかを
吸い取る。はい。あれってやっぱりいいんですか？
一応ですね、効果あると思います。あとですね、うん、ダニ、防ダニシートですかね。ああいったものもですね、まあ、程度にはよるんですけど、
はいはい、
そういったものが効果があるというふうに、うん、ちゃんとデータとしてですね、うん、出してる先生もいらっしゃいますので、
はい、
そういった工夫はですね、必要かと思います、
ね。そうですね。はい、まあ、そういうことも、環境を変えて、ね、整えてあげるということもしつつ、
はい、
それでもやっぱり症状として、苦しいわけですから、
はい、
そういった時にはやっぱりお薬とかの治療で、
そうですね。
やっていくんでしょうか。
はい。はい、まあ、アレルギーの治療に関してですね、うん、やっぱり薬物治療っていうものは、かなりの、うん、主体になる治療ではあります。
うん、
まあ、それ以外にも、後でまあ、例えば手術とかですね、はい、そういったものもあるんですが、
うん、
ただまあ、お薬っていうのはですね、まあ、アレルギー性鼻炎っていうのが、実はまあ、体質的な病気になってしまいますので、うん、残念ながらですね、まあ、いわゆる体質が変わるわけではないんですね。
うん、
で、薬というものは、やはりまあ、治療の主体ではあるんですけど、まあ、アレルギーの症状を抑えてあげるっていうようなことにはなりますので、うん、はい、まあ、飲んでやめたら、やっぱり症状が出るっていうのはあるので、うん、まあ、そこら辺をですね、やはりまあ、治療のですね、うん、医者と一緒に相談しながらですね、うん、やっていくっていうのが大事かなというふうに思っています。うん、はい。
いや、でも本当にかなり苦しいでしょうしね。
そうですね。
アレルギー性鼻炎を、
はい。そうですね。
なので、その辺が、まあ、お薬で、ちょっと症状がね、 抑えられるだけでも、すごく生活していく上では。
そうですね。はい。大事だと思います。
ね、本人にとっては楽になっていくわけですから、ね。
なので、やはり、まあ、大事な治療で、まあ、治療の、まあ、主体になるものだと思いますね。
で、先生、これって、まあ、先ほども体質が変わるわけではないとおっしゃってたので、はいはい、まあ、抑えていく薬を処方していくっていう中で、はいはい、治るというふうには言えないということなんですか？じゃあ。
ですね、お薬単独では難しいんですが、うんうん、実は一応ですね、唯一ですね、はい、まあ、体質を改善させる治療方法っていうものが一応あります。
うん、あ、そうなんですね。
はい、まあ、アレルゲン免疫療法とですね、うん、最近は言われているもので、うん、実は歴史は古くてですね、うん、もう100年以上前ぐらいからですね、アレルギーの物質をですね、体にこう、少ない量から取り込ませてあげてですね。はい、で、徐々に徐々に量を増やしていくと、まあ、アレルギーの体質が治ると。
予防注射みたいな感じですか？
そうですね。そういったイメージに近いとは思いますね。はい。そういったものが一応ありました。
はい、
で、実際その、まあ、皮膚にですね、注射をするわけですけど、はい、そういったものっていうのはずっと、まあ、続けられてた、経緯はあります。ただですね、はい、なかなか根気がいってですね、3年とか4年ですね、1ヶ月に1回ぐらいですね、はい、注射をしないといけないっていうことと、あと、ごく稀になんですが、ひどいアレルギーの症状を引き起こしてしまってですね、重篤な副作用が出ることがあるっていうのがあります。それでですね、なかなかちょっと一般的には、広まらない治療の一つでした。ただまあ最近になってですね、この方法を、まあ、舌下免疫療法って言いまして、舌のですね、
はい、
まあ、
そうですね。
そうですね。口腔って言いますか、ベロの後ろですね。そこにですね、まあその、アレルギーの、
はい、
成分をですね、注射と同じように、はい、要するにまあ、なんていうんですかね、ラムネみたいなものですね、うん。ラムネみたいなものを含ませてあげて、うん、注射と同じように、まず、少量のものから、うん、
はい、
まあ、濃度を増やしていってですね、うん、それで、アレルギーの体質を改善させてあげるっていう治療方法が出てきました。
うん、はい。そうなんですね。
そうですね、はい。
で、それも一緒に併用しながら、ということですか？
そうですね。薬物とですよね、はい。
そうですよね。
薬物と、そういう、まあ、厳密に言うと薬ではないので、うんうん、免疫療法ですね。うんうん、それを、まあ、組み合わせてやるっていう治療方法っていうのも、最近やっていますね。うん、はい、
で。そういう、それでやっていくと、かなりこう、効果が出てきてる症例っていうのは出てきてるんですか？
そうですね。この舌下免疫療法っていうのがですね、まだ、実はまあ、始まって浅いんですよね。
はい、うん、そうなんですね。
ただ、全国の報告とかですね、うん、まあ、我々も、症例が、症例というかやってる方がですね、うん、増えてきまして、かなり感触はいいです、
うん。
はい。で、重症な副作用を起こす方は少ないです。
うん、
で、一応データによるとですね、まあ、3年続けた方で、
うん、
かなり改善している方も含めてですね、うん、だいたい7割ぐらいの人が、うん、改善していると。うん、ただ、そこでお薬がですね、全然飲まなくていいって方は、うん、まあ4割ぐらいじゃないかなというふうには言われてます。うん、ただ、まあ唯一ですね、このアレルギーの体質をですね、うん、改善できる可能性がある治療方法ですので、
そうですね、
まあ広くですね、こういった治療が、まあ広まっていけばなというふうには思っていますね。うん、はい。
いや、でも本当に、もう元が、ね、元を改善できるっていうのが一番いいわけですしね。
そうですね。はい、いいと思います。
うん。で、先生、これ、ちょっと話戻るのかもしれませんが、はい、このアレルギー性鼻炎が発症するという年代に、特徴的な年代とかってありますか？
ですね、大体ですね、発症年代っていうのはですね、うん、まあ、人それぞれではあるんですけど、うん、大体、男性はですね、10代ですね、うん、で、女性は10代後半ですね。うん、ちょっとですね、差があってですね、はい、男性は10代前半、
はい。
で、女性は10代後半ですね。うん、に、一応ピークはあります。
ピークが。
はい。
そこで発症して、それからずっとまあ。
そうですね。
最初は多分、はい、鼻炎、アレルギー性鼻炎だと思わないですよね。
っていう方も多いですね。
多分、風邪ひいて鼻水出てるのかな、はい、ぐらいで。 じゃあ、病院も行かずに風邪薬の、だけ飲んで、抑えるとかっていうのが続いたりとかっていうところで、ひどくなって初めて行った時に、まあ、アレルギー性鼻炎だよっていうふうに分かる場合も、
ありますね。
きっと多分多いんじゃないかなと思うんですけど、先生、これはだから、ほっといたら大変だよっていうわけではなくて、気づいたところから治療し始めても同じですか？
あ、そうですね。まあよくですね、アレルギー性鼻炎の方は、風邪をひいた後にですね、咳とかそういったものは治るんだけど、鼻水の症状がなかなか治らないとかですね、そういった鼻の症状がこう、まあ、遷延と言ってですね、長くなる方が多いので、まあその時に、やはりご自身で疑ってみてですね、で、受診していただくっていうのが大事だと思います。で、治療のタイミングに関しては、やはりアレルギー性鼻炎っていうのは、まあ重症になる可能性っていうのはですね、まあここは非常に難しいところなんですけど、小児の場合ですね、やっぱり年代が若い方はですね、その鼻の症状を放っておくとですね、将来的に喘息、大人になってですね、喘息を引き起こしてしまう率が非常に高いとは言われてますので、やっぱり小児に関してはですね、やっぱり鼻がちょっと変だということであれば、早めに受診していただいて、まあ、大人になってもですね、もちろんそれは一緒なんですけど、気づいた時点で、まあ、きちっと治療していただいてっていうことが、まあ、大事かなと思いますね。
小児の場合は、まあ、親御さんが一番気づいてあげることが大切でしょうね。
そうですね、はい。
子供だから青っぱな出てるさぐらいで終わってしまう。
終わってしまうと、まあ、青っぱなだけだったらいいんですけどね。
ね、
はい。
まあ、そう。結局こう鼻詰まりで鼻水だったりとかすると、やっぱりこの集中力にも欠けますのでね、はい、学力の方にも影響があるっていうのもよく聞きます、
ね。実はですね、そのアレルギー性鼻炎っていうのがですね、社会的な要するに、まあなんていうんですかね、損失が一番実は多い、疾患だとは言われてます。要するに、鼻水、鼻詰まりで、本人はきついんですけど、
はい、
だからって休めるわけではないと。なんだけど、やっぱり集中力をかけて、生産性も落ちてっていうふうに言われますので、なかなか実は難しい病気の一つだっていうふうには、そういう点では言われてますね。
そうなんですね。はい、軽く見てはいけないということですね。
そうですね。はい。
まあ、ということで、そうやって、体質改善、そうやって薬物での治療法もありながら、改善しながら、まあ、症状を抑えていくという治療が、まず、もう主な治療法になっていて、まあ、体質改善ができれば、その後の人生長いですからね。
そうですね。非常に、やっぱりそういう症状かな、を改善させるっていうのは非常に大事だと思いますね。はい。
それとともに、まあ、家庭環境ですね。
そうですね。そうですね。
居住している
ところ、はい、居住している空間をですね、綺麗にしてあげるっていうのも非常に大事ですね。
はい。ということでございますけれども、まあ、先ほども言いましたように、まずね、自分で疑ってくださいということですよね。
そうですね。
はい、この鼻の症状が出てきたときに、まあ、長引くようであれば、まあ、ぜひ病院に来院して相談してみる、
はい。そうですね。それは非常に大事だと思います。はい。
じゃあ、他に先生何かありますか？
そうですね。あとはですね、まあ、治療に関してですね、手術療法っていうのも一応ありますので、
はい、おっしゃってましたね。
そうですね。ここに関しては、やはりまあ、まずは受診していただいた後にですね、まあ、薬物療法だったり、免疫療法ですね、そういったもの。あと、やはりそれでもなかなか改善しない場合に、鼻のですね、いわゆる形態ですね、
はい、
を整えてあげて、鼻詰まりを良くしたりとか。
先生、鼻の形態
って。ああ、すいませんね。ちょっと難しいですね。
いや、どんな風に。
外側ではないんですけどね。
中ですね。
中ですね。鼻の真ん中のですね、はい、骨があるんですけど、それが非常に曲がってる方。で、ここにアレルギー性鼻炎を合併するとですね、やはり少し鼻が腫れただけでも非常に強い鼻詰まりになってしまうとか、あとはですね、鼻の粘膜そのものがかなり腫れててですね、お薬だけではなかなか引いてこないっていう方がいらっしゃいますので、こういったところの、まあ、矯正をしたりですね、まあ、骨を矯正したり、あるいは鼻の中の粘膜のボリュームを減らしてあげるですね。そういったことによって鼻詰まりを良くするっていうのが一つ方法があります。
先生、この、手術って大変ですか？なんだろう。
そうですね。そうですね。いろいろですね、方法はあります、
はい
鼻の粘膜をですね、少し減らすっていうだけであればですね、外来でですね、鼻の粘膜を焼くような、 レーザーとかですね、はい、あるいは、まあ、流大病院では、コブレーションって言ってですね、鼻の粘膜の下をですね、はい、ちょっと焼いてあげるような方法があります。そういったものであれば、外来で、すぐ日帰りで処置ができます。
そうなんですね。
はいはい、ただ、まあ、これはですね、ずっとこの症状改善に、つながるかというとですね、残念ながらちょっとそういうわけではなくて、だいたい効果がある人で1年とか2年っていうことになりますね。で、先ほどの鼻の骨を矯正してあげるとか、はい、そういったものに関して言いますと、そうですね、やはり1週間弱の入院が必要になってきますね。
うんうん、そうなんですね。まあ、それも手術するかしないかは、まあ、先生との相談の中で、
そうですね、
これ、まあ、ベストな方法を選んでいくということですね。
選んでいくということですね。はい。
他に手術の、
あ、そうですね。はい。実は鼻水とかですね、くしゃみの手術も、一応最近あります。はい。
そうなんですね。
そうなんですね。鼻のですね、まあ、感覚ですね、そういったくしゃみを起こす神経とかをですね、鼻の中からですね、一部切ってあげることによってですね、はい、くしゃみや鼻水が改善するというような方法もありますので、こういった、まあ、手術ですね。まあ、少し怖いとは思うんですけど、はい、まあ、受診しながらですね、じっくり相談していただいて、まあ、こういう方法もあるということで、先ほど言ったような、薬の治療、免疫療法で手術を組み合わせてですね、実際かなり症状が改善している方もいらっしゃいますので、まあ、相談していただければというふうに思っています、はい。はい。
ありがとうございました。本日は琉球大学医学部附属病院、耳鼻咽喉科の山下ゆかし先生をお迎えしてアレルギー性鼻炎についてお話を伺いました。先生、最後に何か一言お願いします。
そうですね。うん、やはりですね、まあ、今までの流れだと、まあ、原因をまず知って、
はい、
で、原因を避けるというのが大事だと思います。う
ん、はい。
で、まあ、薬においてはですね、まあ、医師と一緒にですね、まあ、何が効くかと、実は非常にいっぱい種類がありますので、そういったものをですね、まあ、一緒に探しながらですね、ベストな方法を考えていくと。で、薬物以外の治療も、先ほど言った免疫療法や手術もありますので、まあ、その患者さんのですね、目的ですね、
はい、
あるいは生活環境ですね、うん、そういったものを、まあ、考慮してですね、よく相談しながら治療を選択していっていただきたいなというふうに思っています。はい。
はい、本日はありがとうございました。
ありがとうございます。